私たちは神様に、そして隣人に仕えるために、その使命のために救われた群れです。私たちは自分を大事としてしまう思いを捨てて主に仕えます。主のためにすべてを捧げていきます。今日私たちはコリントの信徒への手紙1という新約の御言葉を共に聞きました。コリントの信徒への手紙1の第16章、つまり最後の章に入りました。コリントの信徒への手紙1の第16章は、まるでこれまでの手紙をまとめるかのような言葉があったり、そして挨拶があったり、そしてこれからのことを具体的に伝えている、ある種実務的な内容が書かれています。しかし最後に付け加えられているようなものとして、私たちこの章を読むわけではありません。この最後の章であっても、伝道者パウロたち、この手紙を書いたのは伝道者パウロとその協力者たちなのですが、その者たちが教会とはこういうものだと大切に伝えていることをしっかり読み解くことができます。まず一つ大切なこととして伝えられていることは、教会はその教会一つで成り立っているのではないということです。他の教会とも支えつつ主に仕えていく。さらに言えば、それは近くの教会だけじゃなく、世界中の教会とともに支え合って主に仕えていくということです。今日一緒に読んだところの最初の方で語られていたのは、コリント教会における、一つの役目が記されていて、伝道者パウロがそのためにその役目を、コリント教会の者たちに勧める言葉が連ねられていた。そして伝道者パウロ自身、その大切な役目を自分の使命として捉えていた。それは具体的に言うと、エルサレム教会を支えていくために捧げ物をしよう、献金をしていこうということでした。エルサレム教会に伝道者パウロは訪ねようとしていました。その時に献金を携えていこうと、そのことが神様からの大切な使命であると伝道者パウロは考えていた。さらに言えば、その使命に賛同してくれる教会たちを祈り求め、コリント教会にも一緒に献金をしようと呼びかけていたことになります。なぜエルサレム教会を支えなければならなかったか、実はこの手紙の中には詳しく書かれていません。おそらくこの手紙の前にもいくつかやり取りが、同じような手紙が書かれて、それが行き来していたことが予想されます。なので、その中で今エルサレム教会はこういう役目があって、こういうふうに支えられなければいけないんだと伝え、献金をしようと呼びかけていたのではないでしょうか。当時のエルサレム教会には貧しい者がかなり多くいたと、他の伝道者パウロが書いた他の手紙にも記されています。また歴史的には飢饉が多く起こっていた時代でもあると推察されている。そしてエルサレム教会には世界中の地中海の教会から集まった伝道者たちが多くそこで仕えていたであろうと考えられます。使徒言行録の中では、エルサレム教会で伝道者たちの会議が開かれていたということも記されている。やはり一番最初にできたイエス様の体である教会の、第一号ともいえる教会ですから、大事な役目が与えられていたんでしょう。そこを今こそ支えるべきだと伝道者パウロたちは考え、祈っていたのです。 ただし、コリント教会の人たちの中には、なぜ今エルサレム教会に献金が必要なのだというふうに、献金に対して渋るというか、なんで今献金しなきゃいけないんだというふうにすぐ理解できなかった人たちがいたかもしれない。まあ、これは具体的に手紙には書かれていないので、まあ、中村の推察と言ってもいいかもしれないけれど、伝道者パウロが献金のことをとても丁寧に書いているという事実がある。ちょっと一緒に聞いてみたいと思います。16章の1節から、聖なる者たちのための募金については、私がガラテヤの諸教会に指示したようにあなた方も行いなさい。私がそちらに行ってから募金が行われるようなことがないように、週の初めの日ごとに各自収入に応じていくらかでも手元に蓄えておきなさい。命令とも言えるような言葉です。そしてお願いとも言える言葉です。私が行った時に慌てて献金集めるんじゃなくて、大事に祈りとともに先に取って、先に捧げて集めておいてくれと伝えている。私たちの献金もそうです。余ったものを捧げるのでもなく、慌ててその整えるものでもなく、できるなら自分に与えられた収入がもう入ったら、その時に神様に捧げるものをまず大事に選び取って献金の備えをしておくようにということは、教会でも大切に言われていることです。献金の姿勢がここにもある。そしてその上で、エルサレム教会に今こそ献金が必要なんだ、だから大事に集めといておくれと伝道者パウロは願ってお願いしていたことになります。コリント教会の人たちも、もしかしたら今はエルサレム教会より自分たちのことで手一杯じゃないか、目の前のことで精一杯ではないかと言いたくなる思いがあったかもしれない。しかし教会は一つで成り立っているのではない。それこそエルサレム教会で、イエス様の教会が誕生した第一号であるエルサレム教会で、イエス様の弟子たちが、伝道者たちが使わされていったんです。その伝道者たちが使わされていったところで、新たに教会が生まれていった。そして今度は新たに生まれたコリント教会とか、そういった教会からまた伝道者たちが使わされて、次の隣の町に教会は生まれていった。そして伝道者たちは巡回するかのように教会を教え支え続けていた。教会はその伝道者たちを支え続けていた。日本の教会もそうです。鎌倉駅の下教会、歴史を紐解くと、どういった教会に祈られてこの鎌倉の地の伝道が始まったか記されている。まあ私も最近そういうのを学ぶ機会があったんですけれど、やはり神奈川で言えば横浜の方にたくさん教会が生まれていく中で、三浦の伝道を祈り、そして鎌倉という地の人々に福音を伝えるために大事にここで伝道していくようにという願いとともに、この教会が生まれていった。さらに遡ればどうでしょう。横浜に宣教師たちがたくさん来たのは、世界中の教会が日本というこの地の伝道を祈っていたからです。極東と呼ばれるような地です。最後の伝道地と言われるわけではないですが、もしかしたらヨーロッパの人から見たら一番遠いところに思えたかもしれない。西洋の人たちから見たら一番遠いと思われているところだったかもしれない。そこにイエス様の福音が届くようにと熱い祈りが捧げられて、たくさんの宣教師たちが送られて、そこから教会が日本にも生まれて広がっていった。そのように遡っていくと、私たちの教会の群れは決して一つで成り立っていたのではないということがわかる。その最後に、まあ、エルサレム教会のことを祈ってもいいでしょうし、何よりその先頭にイエス様がいてくださったということが私たちには伝わるのです。しかし私たちが教会生活を捧げていく中で、 どうしても内側の方ばかりを考えてしまうということもまた事実です。なんとか私たちの教会を維持し守ろうとしてしまう。そして隣教会の様子なかなか知る機会が持てなくなってしまうこともある。そして私たちの祈りがどんどん小さくなってしまうこともある。具体的なことを言うと、ここ数年の私たちの歩みはまさにそのような小さくなってしまう傾向や閉鎖的になってしまう傾向があったかもしれない。やはり感染症の影響で思うように隣の教会との交流もできなくなっていたのは事実です。また実際に隣の教会や世界の教会に行って一緒に祈りを面と向かって合わせるということもなかなかできなかった。しかしやっと戻ってきました。先ほど今日教会の祈りの中で長老が祈ってくれました。神奈川連合長老会という同じ信仰を持つ群れが今日の午後会議は持たれる。それこそそういう中で私たちは祈りを新たにしていく。隣の教会でこんな祈りの課題がある、こんな伝道の可能性があると祈りを合わせ、また新しい伝道の可能性をもらってくる。さらに言えば、また私たちが世界の教会をさらに知れるような機会が与えられていくことを今私自身願っています。例えば教会の未来を担う青年たちを海外に使わせて、そこの伝道を知ってきてくれと、ある種伝道旅行などをまた再開できるような時代が来たんじゃないかなと期待している。私たちが捧げる、具体的に言えばそういった献金を、そういったことに大いに用いていったらでいいのではないかなと、今日このコリントの信徒の手紙第16章を聞きながら思わされたものです。さらに言えば、世界は今文明の利器でつながる時代です。コリントの信徒への手紙1を書いた伝道者パウロの時代と明らかに違う。歩きまた船に乗って何とか命がけで手紙を届ける時代から、今はリアルタイムでネットでつながるような時代までなっている。今こそ世界中の教会とともに祈りを合わせていきたい。そしてその目的はすべて神様の私たちに与えられた使命のためです。イエス様は言われました。全世界に行って福音を述べ伝えなさいと大宣教命令をくださった。その言葉に私たちも従いたい。日本で宣教されたものとして受けるだけではなく、今度は宣教をした者たちの気持ちもその熱さも改めて思い浮かべながら教会の歩みをさらに進めていきたいと願うのです。私たちはどうしても自分の満足を求めてしまうものであります。自分が満たされること、自分が受けることを中心に礼拝の生活をしてしまうこともある。これはしょうがないとも言えることです。私たちの性質はそのように自己中心的なものにねじ曲がってしまっているからです。教会はそれを罪というふうに言います。神様ではなく自分を中心にしてしまう思いのこと、そのような私たちのねじ曲がった性質のことです。しかし私たちはその罪にとらわれる必要はない。もうとらわれることはない。なぜならその私たちの罪を取り去るために、あがなうためにイエス様がご自身を捧げてくださったからです。十字架で命まで捧げてくださった、この方によってのみ私たちは変えられます。かつては自らの求めに、そして自らの欲望に忠実だった私たちが、今はイエス様の命令に、イエス様の願いに従って歩めるように変えられた。神様に用いられ隣人に仕える生き方を私たちはもう示されている。 イエス様がそのように生きてくださった、この方の後に私たちも従っていきます。今日は第16章の5節以降も一緒に聞きました。そこにはまさにイエス様に従っていった弟子たちの姿が、伝道者たちの姿が書き記されている。まずこの手紙を書き記した者の筆頭である伝道者パウロのことを考えていいでしょう。彼はこの手紙を書いているとき、エルサレムに行こうとしていた。エルサレムの教会を支え、献金を持っていくためにその使命が主から与えられたと示され、そのためにあらゆる困難を乗り越えてエルサレムへ向かおうとしていた。どんな困難があったか。おそらくエルサレムに行ったら、エルサレムの地にいるユダヤの人々から妬まれ迫害されるであろうと考えられていた。教会の仲間たちがそのようなことでパウロが傷つくのを恐れ不安になり、パウロ先生、なんとかエルサレムに行くのを思いとどまってくださいと何度も何度も言葉をかけている様子が使徒言行録に記されている。しかしパウロはその使命のために命を全うしようとしていた。主から与えられた使命を果たすために旅を続けようとしていた。しかし興味深いのは、パウロ自身がその旅を、すぐに行おうと思っていなかったことです。具体的に言うと、この5節以降で結構パウロはさまざまな目的を果たすためにいろいろなところに寄り道というか寄っていたり、あるところである程度の日数をかけてそこにとどまったりしているんです。ちょっと読んでみましょう。第16章の5節以降、私はマケドニア経由でそちらへ行きます。マケドニアを通過した後、多分あなた方のところに滞在し、場合によっては冬を越すことになるかもしれません。そうすれば次にどこへ行くにせよあなた方のに送り出してもらえるでしょう。私は今旅のついでにあなた方に会うようなことはしたくありません。主が許してくださればしばらくあなた方のところに滞在したいと望んでいます。しかし御巡祭まではエフェソに滞在するつもりです。私の働きのために大きな扉が開かれているだけでなく、反対者も大勢いるからです。さまざまなところに伝道者パウロが行く目的があった。イエス様がその地で何日間か捧げることで、何ヶ月かそこにとどまることで、その教会がさらに強くなることを祈って、そのようにイエス様が自分を使わしていると信じて、それぞれの地の伝道を祈り求めていったわけになります。さらに言えば、伝道のための大きな扉が開かれているということを認めつつ、反対者が大勢いるということも認めながらその歩みを続けていた。また続けて10節にはこのようにありました。テモテがそちらに着いたら、あなた方のところで心配なく過ごせるようにお世話ください。彼も私と同じように主の仕事をしているのです。誰も彼を軽んじてはいけません。彼を平和のうちに送り出して私のところに返してください。私は彼が兄弟たちと一緒に帰るのを待っています。テモテという伝道者の名が出てきました。彼は使徒言行録を読むと伝道者パウロより若くて、そして伝道者パウロが伝道していく中でイエス様のことを知らされ、イエス様の弟子となったものです。そのパウロがこのコリントの信徒への手紙1を携えてコリント教会に行ったのだということがこの言葉から示されます。これはですね、かなり困難な働きではなかったのかではないかなと私などは推察します。聖書に詳しくテモテの状況は書かれていないんですが、コリントの信徒への手紙というのは 結構コリント教会の人にとっては耳が痛い内容も書かれているからです。でそれを、まあ、若い伝道者が何歳ぐらいでしょうね、20歳ぐらい考えたらいいんじゃないでしょうか、もっと若いかもしれない、そのような伝道者が持ってきて読ませ、そして説明しなければいけなかった。もしかしたらコリント教会の人々からなんでパウロ先生はそんなことを書いたんだって言われるかもしれないような役目です。それを何とか説明して、その上コリント教会の人たちを励まさなきゃいけない。軽んじられる可能性だってあったかもしれない。しかしテモテはその役目に忠実に従っていくことになるのです。神様から与えられたその使命に自分の困難や恐れを捨てて従うことになった。加えて12節にはもう一人の伝道者の名前が記されている。兄弟アポロについては兄弟たちと一緒にそちらに行くようにと何度も勧めましたが、彼には今行く意思は全くありません。良い機会があれば行くことでしょう。このアポロという伝道者、コリント教会を長く支えていた伝道者です、そして理論的に語る賜物がとても神様から多く与えられていて、そのような御言葉を取り継ぐ姿勢をコリント教会の人たちがとても喜んでいたという。さらに言うと、パウロとアポロを比べて私はアポロに着くというまで言ってしまうようなことが起こるほど教会の者たちに愛されていた伝道者です。しかしそのアポロがなんとパウロに勧められたのにもかかわらず今コリントに行くべきではないと考えて、今使わされているところの伝道を続けようと、意思を表明したというのです。愛する教会の人たちに早く会いたいなという思いはアポロにも必ずあったと思うのです。なぜこのようにアポロがとどまることになったか、それは聖書に詳しくは書かれてはいない。しかし明らかにコリント教会に行きたかったはずであろうアポロも今与えられているその地での務めを優先しそこにとどまった。そのように歩む伝道者たちがここに連ねられていた。そしてパウロたちは伝えていました。祈りを伝えていました。主が許してくださればこのような伝道をしていきたいと、そのような言葉を伝えていた。主が許してくだされば、これは私たちの祈りじゃないでしょうか。私たちはどのように神様のために仕えていくか迷うこともあると思うのです。今エルサレムに行くべきか行かない方がいいのか、今コリントに行くべきか行かない方がいいのか、この役目を私が担った方がいいのか、そうじゃないのか、悩むことがある。しかし主が許してくださるならばと祈りながら主に信頼して、ただひたすら主なる神様の喜びを追い求めていく、それが私たちの歩みだと思うのです。自分の思いにとらわれてしまうことや自分の思いを優先してしまうこともあるかもしれないけれど、それをそんな思いも神様に捧げて打ち明けて、その上で主の召しを、ご命令を一緒に祈り求めていく、それが私たち教会という群れです。私自身が時に神様からの召しが何か思い巡らし悩むことがあります。今は5月です。人によっては新年度の生活の中で5月病みたいなものになる人がいるかもしれない。その気持ち私もわからないわけではありません。というより、まあ5月でちょっと落ち込む時もあったっていう話ですけれど、この教会に来て4年間、しかもその間には感染症の影響が大きくあった年月でもあった。そしてこの教会であと 何ヶ月一緒にお仕えできるか、今、答えがまだはっきりと示されない中で、少し目安も与えられている。じゃあその残りの月日で皆さんと一緒に何ができるんだろう、何度はどんな神様の伝道の可能性があるんだろう、今神様から与えられている飯と信じて歩む私のこの歩みは本当に正しいのだろうか、自分の思いにそれこそとらわれているんじゃないかと悩むことがありました。あったし、これからもあるでしょう。しかしそんな中で私たちはやはり主の言葉を聞くんです。神様から全世界に福音を述べ伝えなさいと与えられたその大宣教命令に聞き、神様を愛し隣人を自分のように愛しなさいという最も大切な掟に聞き、そして神様からの愛の言葉をたくさん受け取りながら、その神様と親しくなりながらその御心を祈り求めていく、それが私たちに与えられている道だと改めて示されています。その中で今改めてこの教会で力の限りに主を見上げ、皆さんと一緒に仕えていこうと、自分自身を捧げていこうと祈っているところです。これ伝道師牧師たちだけのことではありません。パウロだけじゃなく、テモテやアポロという伝道者たち、まあ信徒たちも含めて、そういったキリストの弟子たちが皆でそのように主のために、主が許してくださるならばという、その言葉とともに祈りを合わせていく。そして自分一人で礼拝を捧げているのではない、この教会一つだけで礼拝を捧げているのではないという思いとともに、さらに祈りを広げていく。ちょうど今日の教会の祈りは世界に広がる祈りを、一人の長老が担い捧げてくれていました。私たちの祈りはそのように世界に広がっていく。そして私たちはその世界中の人が主の救いに預かるようにと祈り仕えていく。鎌倉の地に、日本の地に、世界の地に救いを必要としている人がいる。その人たちにも福音を届けるために、まずイエス様が先頭に立ってくださっている。すべてを捧げてくださっている。その主に私たちも従っていこうではありませんか。その主にすべてを私たちも捧げていこうではありませんか。その主に今日も賛美を捧げ、信頼しつつ歩んでまいりましょう。祈りを捧げます。主なる神様、私たちが一人ではないことをあなたは教えてくださいました。その上で私たちが孤立してしまう思いにとらわれそうな時に、あなたが私たちの目を開かせ、広げて祈りを与えてくださっています。全世界に出て行って福音を述べ伝えなさいというその大宣教命令に、今こそ新たに聞くことができますように、そしてそのような祈りに支えられて歩むこの鎌倉駅の下教会を、そして世界中の教会の群れをあなたが祝福してください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。